リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。村落開発大臣は、食料安全保障のための村落基金は 20% 未満にしてはならないことについてお伝えします。村落開発大臣またはメンデス・ペレテのヤンドリス・サントシは、村落基金の利用において食料安全保障のための割り当てが 20% 未満であってはならないと村の政府に注意を促しました。ヤンドリ氏は2025年の村落基金利用の焦点に関する運用ガイドラインを定めた2024年の村落大臣規則またはパルメンデス第2号に関する社会科活動でこのことを述べました。この活動は、リアウ州、南スマトラ州、ブンクル州、ランプン州、バンカーブリトン小島州、リアウ小島州を含む、スマトラ地域第2を対象としており、ジャカルタから村落開発大臣の YouTube チャンネルを通じて月曜日にモニターされました。食料安全保障以外にも、村落開発大臣は、村落基金の優先使用項目としていくつかの事項を規定しています。その中には、村落基金の総額の 15% が割り当てられる極道の貧困対策が含まれます。ヤンドリ大臣は2025年の村落基金は気候変動に適用できる村の強化発育不全対策を含む基本的な医療サービスの提供と促進の向上、村の潜在能力を強みの開発支援、デジタル村の実現加速、現金労働集約型の建設プロジェクト、村におけるその他の優先分野のプログラムを優先的に支援するべきであると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア輸出は課題の中でも成長を維持することについてお伝えします。貿易大臣であるブリ・サントソ氏は、インドネシアの輸出総額が2647億米ドルに達し、前年と比較して 2.29% 増加したと述べました。経済的な課題がある中でも、非石油ガスの輸出は 2.46% の増加を記録し、2488.3 億米ドルに達しました。農業セクターが最も堅調な成長を掲げ、29.81% 増加しました。次いで、産業セクターが 5.33% の増加を示しました。ブリ・サントソ大臣は2025年1月20日月曜日の声明の中で、地域別では東ヨーロッパが非石油ガス輸出の最も急激な成長を記録し、113.92% の増加を示したと説明しました。これに続くのは、オーストラリアとアメリカです。それでは次のニュースです。金融サービス庁は、トランプ氏就任の中で国内経済の強化に注力することについてお伝えします。インドネシア金融庁またはオジェカ委員長のマヘンドラ・シレガル氏は、現在ドナルド・トランプ大統領の大統領就任がインドネシア経済に与える影響をまだ詳しく見極めることができないと述べました。2025年1月20日月曜日、ジャカルタの IDX ビルで行われた国際炭素取引の開始式後、マヘンドラ氏はアメリカのような大国の指導者が誰であれ世界レベルで全ての国々の人々の福祉を向上させるという共通の目的を 持つことを期待していると述べました。過去数年間、インドネシアは成長を促進し、国際的な貿易及び投資協力を強化するために、様々な課題に直面してきたと彼は述べています。米国時間2025年1月20日月曜日、ドナルド・トランプ氏がアメリカの大統領に就任しました。それでは次のニュースです。プラボー大統領はインドネシアが5年以内に燃料輸入を停止すると確信することについてお伝えします。プラボー・スビアント大統領は政府がエネルギーの自立までは自給自足を実現する取り組みを進める中でインドネシアが今後5年間で石油燃料またはBBMの輸入を停止すると確信しています。プラボー大統領は2025年1月20日月曜日、西ジャワ州スムダン県にあるジャティグデ水力発電所またはペルテアを拠点とする国家戦略的電力プロジェクトの竣工式でこの見解を述べました。私たちはエネルギーの自給自足を目指さなければなりません。目標は 100% です。近い将来、燃料を輸入しなくなると確信しています。私は5年以内に燃料の輸入を停止できると信じています。プラボー大統領によれば、エネルギー安全保障は重要であり、インドネシアが石油燃料から再生可能エネルギーへの移行を実現するために必要です。国家元首はインドネシアが再生可能でグリーンなエネルギーへの移行を進める上で一貫性があり、先進的な国の一つであると評価しました。プラボー・スビアント大統領は全国の18州で総有料 3.2 ギガワットの26基の発電所と11位の送電網と一時変電所を含む37の国家戦略的電力プロジェクトを公表しました。また発電所以外にもこのプロジェクトには739.71km の送電線及び1740MVA または MPA の変電所の建設も含まれています。プラボー大統領はこのインフラが経済の変革を支え、産業国への移行を目指すための重要な基盤であると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。